This morning,
神様の御言葉に入る準備ができましたか？
Okay, let's say our key verse today.
鍵となる聖書の箇所を一緒に読みたいと思います。
Found in Matthew 28:19.
マタイによる福音書の28章の19節です。
せーの。Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
じゃあ日本語で読みたいと思います。マタイの福音書の28章の19節、一緒に読みましょう。はい。それゆえ、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授け。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Holy Spirit, I just invite you to speak to our hearts today.
聖霊様、私たちはあなたを今歓迎いたします。私たちの心に語りかけてください。
Let this foundational principle of your word be planted in our hearts, Lord.
あなたの基本的な基礎的な御言葉の真理が私たちの心に種として植わりますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. So first of all, in this verse,Talks about going and making disciples.
この聖書の箇所を見てみると、まず最初の部分は、行って弟子を作りなさいと書いてありますね。
Remember that Jesus doesn't tell us to just come and sit in church, but that we need to actually go out and share the gospel of Jesus with others.
イエス様は私たちに教会に来て座ってそこで終わりです、終わりですよとは言ってませんね。教会にいてももちろん、ここにもいますけれども、でもその後出て行って、で弟子を作りなさいと励ましています。
Amen. Amen. But that's not my topic today.
でも今日は私がそれをお話しするのではありません。
That's just a commercial reminder.
これは皆さんにコマーシャルとしてもう一回思い出してほしいことを伝えたんですね。
Today we're going to talk about why get baptized.
今朝はですね、なぜ洗礼を受けるのかというメッセージをしたいと思います。
Why is it important?That we get baptized.
私たちが洗礼を受けることがどうして大切なんでしょう。
What is the significance of getting baptized?
洗礼を受けることの重要性は何でしょう。
We read, you know, that Jesus went and he said, make disciples of all nations, baptizing them.
先ほど読んだ聖書の中にイエス様はこう言っていましたね。あらゆる国に行って弟子を作って、そして洗礼を授けなさい。
That means that if we're actually going to be a disciple of Jesus, then we should be getting baptized, right?
ということは、もし私たちがイエス・キリストの弟子として生きていくならば、洗礼を受けるべきだということですよね。
And why do we get baptized?
じゃあどうして洗礼を受けるんでしょう?
Because Jesus said, go into the world, make disciples and baptize them.
その洗礼を受ける理由は、イエス様が全世界に出て行き、洗礼を授け、弟子を作りなさいって言ったからです。
So、who gets baptized?
じゃあ、誰が洗礼を受けますか?
Just anybody?
誰でもいいんですか? 誰でも洗礼を受けたいと受けていいんですか?
It says, make disciples. That means disciples who are becoming followers of Jesus are to get baptized.
ここを読んでわかりますけれども、弟子を作りなさい。弟子と書いてありますけれども、弟子というのはイエス・キリストに従うものですけれども、その人たちが洗礼を受けるということですね。
So to begin with, baptism is just for those who really have a heart to want to follow Jesus.
ですからこの洗礼というのは、私はイエス様に従って生きていきたいという心を持っている人が受けるものですね。
You know, that's exactly what the first disciples of Jesus told people when they were preaching to them.
そしてイエス・キリストの初代の弟子たちがそのことをまさに説教として話しました。
Disciple just is a follower of Jesus, right?
弟子というのはですね、イエスについていくものでしょう。
That's what disciple means. It means someone who's going to follow Jesus.
弟子というのはイエス・キリストについていくものという意味です。
And so Peter said in Acts 2:38,
ペテロという人が聖書の中の使徒の働きの2章の38節でこう言っていますね。
He said, each of you must repent of your sins.Turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ to show that you have received forgiveness for your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit.
そこで、ペテロは彼らに言われた。悔い改めなさい。 そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマというのは洗礼ですけれども、バプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。
And then, and down in, verse 41,
そして同じ2章の41節を見てみますと、
Except those who accepted his message, those who accepted Peter's message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day.
そこで彼の言葉、彼というのはペテロですけれども、彼の言葉を受け入れた者は、バプテスマ、洗礼を受けた。その日、3000人ほどが弟子に加えられた。
Amen. So if we're going to repent of our sins and we're going to turn to follow God, that means we should be baptized.
もし私たちが自分には罪がある、それを悔い改めて、そして罪から立ち去って、イエス・キリストに従っていこうと思ったら、洗礼を受けるべきですね。
But I want to take the next couple weeks to really break down what does baptism do in our hearts and lives as we get baptized.
そしてですね、今日から2、3週間にかけてこのメッセージをしますけれども、この洗礼を受けたら、私たちの心の中にはどういうことが起こるかということも話したいと思います。
Because baptism can have real significance in our lives, or it can just be taking a bath in front of people.
というのは、洗礼というのは、それを受けることによって、私たちにとても大切なことが起こるんですね。それか、ただ、何も起こらないで、人の前で、お風呂に入るみたいに水に濡れるだけっていうことになってしまうこともあるんですね。
And we have lots of onsen for that.
ただ、お風呂に入るということをしたかったら、この辺は温泉がたくさんありますから、そっちで自分で行ってやった方がいいでしょうね。
So what is the significance of getting baptized?
では、この洗礼を受けることの重要性、意味は何でしょうか?
Okay, number one. Baptism shows us what is in the heart.
まず一つ目はですね、洗礼は心の中にあることを示します。
It shows us what's in our heart.
洗礼というのは心の中にあることを示しているんですね。
We read this earlier.
先ほど読みましたけれども、
Peter replied, Each of you must repent of your sins, turn to God, and be baptized in the name of Jesus Christ to show that you have received forgiveness for your sins. Then you will receive the Holy Spirit.
そこでペテロは彼らに言われた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを洗礼を受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。
So baptism shows us that we see that we have sin in our hearts that needs to be repented of.
洗礼を受けるということは、まず私たちが自分の中には罪がある、そしてその罪を悔い改めなければいけないということが分かった。それを表します。
And it tells others that I have received the forgiveness of Jesus Christ.
そして、洗礼を受けることによって、周りの方々に、私はイエス・キリストによって、自分の罪の許しを受けましたということを宣言することになります。
Because baptism shows us that there's been a transformation in our hearts.
というのは、洗礼を受けることによって、私たちの心の中に変革が起こったということが現れるからです。
Because if we haven't really, truly, realize that we have sin that we need to repent of.
自分が悔い改めなければいけない罪があることに気づかないと。
If we haven't received the forgiveness of Jesus.
そしてまたイエス・キリストの許しを受け入れてないと。
Then baptism is just taking a bath in front of
people. そういうことが起こっていないと、もし洗礼を受けたとしても、ただお風呂に入るのと同じですね。
So baptism shows.That we actually have had a transformation in our hearts.
ですから洗礼を受けることは私たちの心の中に変革が起きたということを表します。
A heart that has received forgiveness for our sins.
イエス様からの許しを受けるという心があるということです。
In 1 Peter 3:18-22.
聖書の第一ペテロの手紙の3章の18節から22節はこう言っています。
It says that.Christ Jesus suffered for our sins once for all time. He never sinned, but he died for sinners to bring you safely home to God. He suffered physical death, but he was raised to life in the spirit.
第一ペテロの手紙の3章の18節から22節です。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉において においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の御元に導くためでした。
So he went and he preached to the spirits in prison.
その霊によってキリストは囚われの霊たちのところに行って、御言葉を述べ伝えられたのです。
Those who disobeyed God long ago when God waited patiently while Noah was building his boat, only eight people were saved from drowning in that terrible flood.
昔、ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。
And that water, that flood, is a picture of baptism which now saves you, not by removing dirt from your body, but as a response to God from a clean conscience. It is effective because of the resurrection of Jesus Christ.
そのことは、今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるのです。
So, baptism is a response from our heart. It's a response to God that we have been forgiven.
ですから洗礼というのは、神様に対する私たちの心からの答えですね。私はあなたの許しを、自分に対する罪の許しを受けますというものです。
We didn't read 22, but we'll read it later.
22節は読みませんでしたけれども、後ほど読みたいと思います。
But this is a big long explanation, but the short of it is, it's a response from our heart for the forgiveness that God has placed in our heart.
今読んだところには長く説明が書いてありましたけれども、まとめて言いますと、私たちは、神様の許しを受けるという心からの神様に対する私たちの応答ですね。
Because no matter how good of a person we think we are,
自分がどんなにいい人間だと思っていても、
no, how much we think we live a perfect life,
自分でも完璧な人生をほとんど完璧な人生を生きてきたって思ってたとしても、
none of us have reached the standard that God has placed.Over our lives.
でも私たちの上に持ってらっしゃる神様の基準に到達できる人は一人もいないんですね。
Is there anyone here who thinks they have no sin in their lives?
皆さんの中で自分には罪が一つもないって思ってる方います?
We all have sin.
私たちみんな罪持ってるでしょ?
We all fall short of God's glory, God's standard.
神様の栄光に、神様の基準に私たちは到達できないものなんですね。
So that's why Jesus came and he paid the cost for our sins.
だからイエス様がこの地上にやってきて私たちの罪の代価を支払ってくださったんですね。
And our response to that is to repent.
ですからそれに対する私たちの応答答えというのはそうです、イエス様、私には罪がありますと自分の罪を認めて
to receive his forgiveness,
そして、イエス様のその罪に対する許しを受け取るんですね
and be baptized.
そして洗礼を受けるんです。
Because that shows that we have received that forgiveness from Jesus.
それをすることによって私はイエス様からの罪に対する許しを受け取りましたということを表すんです。
There's a transformation that takes place in our hearts.
そして私たちの心に変革というものが起こります。
Getting baptized in water is an outward expression of what Jesus has done in our hearts.
そして私たちの心の中でイエス様がなさった素晴らしい働きを外側に見せるものが洗礼ですね。
Okay, think about a question. Have you ever wanted to be identified with someone or associated with someone?
皆さん誰かと同じになりたい、同じようなものになりたいって、一緒になりたいって思ったことありますか?
Like for example,
例えばですね、
I grew up being a Sager.
私は子供の時からセーガーですね。
Now, Sager may notSeem like very important here in Japan.
日本ではまあセーガーという名前はそんなに大切だとは思われてないかもしれませんが。
But in my hometown,
自分の故郷の町では、
even though it's a very small town,
とても小さな町ですが、
there's actually a road named Sager Road.
セーガー通りというセーガーという名前がついている道があるんですね。
My father and all my uncles are very, very famous in that town.
その町では私の父親もまた私のおじたちもですね、結構有名なんですね。
But they're famous for their servant's heart.
でも人に使えるという使えるものの心を持った家族だということで、有名なんですね。
They go out of their way to help people.
わざわざどっかに行って誰かを助けてあげるっていうことをするんですね。そういう心を持ってるんですね。
They're famous for being hard workers.
一生懸命働くということでも有名です。
At the company, the factory that they used to work at, the top boss would ask the manager, "How many people do you need to help you finish this job?"
ですね。彼らがですね、私の父とかおじが働いていた会社においてはですね。
Kind of like the president. Yeah,
社長が、まあ、次のくらいの、まあ、ボスにですね、この仕事を終わらせるのに何人ぐらい人が必要ですかって聞くんですね。
Said, well, if you give me three Sagers, that's all I need.
で、セーガー家の3人の男性を送ってくれればもうそれで十分ですよって言うんですね。
Because they were known as very hard workers and they could get the job done.
というのは、まあ、セーガーの男性はもう一生懸命働くということで、有名だったんですね。
And so as a child, I was alwaysKind of happy that I was a Sager because I got a lot of favor around town from people.
ですから子供の時はですね、自分もセーガーのもう一員ですから、セーガーという名字を持っているだけでいろんな町の中でですね、いろんな好意をもらって、いいことをしてもらったから嬉しかったんですね。
Not because I had done anything. I was just a kid. I hadn't done anything.
自分が何かいいことをしたんじゃなくて、何も実はしてなかったんですが、
I played hard, but I didn't work hard.
一生懸命働いたけど一生懸命子供だから仕事はしてませんでした。
But I got a lot of favor and respect because of what I was identified with.My father and my uncles who had
でも私はセーガーで自分の父親とかおじさんたちと同じでしたから、周りからいろんないいことをしてもらったりとか、また尊敬されていました。
I received it because they had already earned that honor and respect from others.
そのようなものを周りの方からいただいた理由は自分の父親が、おじさんたちが、すでに素晴らしいことを通して素晴らしいものであったから、周りの方から敬意を、尊敬の念をもらっていたということが言えるでしょう。
And that's my second point.
ですからそれが二つ目のポイントにつながります。
Baptism shows us that we want to identify ourselves with Jesus.
ですね。洗礼を受けることによって私たちはイエス・キリストと同じものになる、同一人物のようになるという意味です。
It tells everyone, but it also reminds ourselves that I am a child of God. I am part of Jesus.
ですから洗礼を受けることによって自分に対しても周りの方々に対しても私は神様の子供です、私はイエス・キリストと同じもの、一つのものなんですよということを表します。
We identify with what Jesus did for us.
そしてまたイエス・キリストが私たちのためになさってくださったその御業と私たちが一つになるんですね。
I wouldn't have received the favors that I received if my last name wasn't Sager in my hometown.
私の故郷の町で名字がセーガーじゃなかったら周りからたくさんもらった好意はもらえなかったと思うんですね。
I probably didn't get in as much trouble because my last name was Sager.
そしてまた、私の
There was trouble I should have got paid the penalty for that I didn't becauseMy dad was a Sager.
そして、私の父親がセイガーでしたので、そして私もですね、その名字をもらってセイガーの家族ですので、まあ悪さをしてもあまりこう問題にならないっていうこともありました。
How much more do we not get in trouble because we are identified with Jesus?
私たちどうですか？私たちはイエス・キリストと同一ですね、同じものでありますから、本当にそういうトラブルに遭うことも少なくなるでしょう。
Jesus paid the penalty for my sin.
というのはイエス・キリストが私の罪の代価を罰を支払ってくださったから。
I don't face even close to the consequences that I should face because I identify myself with Jesus Christ.
私はイエス・キリストと同じものでありますから、自分が払わなければいけない罪の結果を支払うことが支払う必要がなくなるんですね。
Why is that?
どうしてでしょう。
Because in Matthew Jesus said.Everyone who acknowledges me publicly here on earth, I will acknowledge before my Father in heaven. But everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven.
ですから私を人の前で、これはイエス様の言葉ですけれども、認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。 しかし人の前で私を知らないというものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。
There will be no closet Christians in heaven. Means Christians who never say, I'm a Christian, they want to keep it a secret. It's just between me and God. We call those people closet Christians.
天国にはですね、自分がクリスチャンであることを誰にも言わない、それをなんか押し入れにしまっておくというようなクリスチャンは一人もいませんね。
If you're not publicly willing to identify yourself with Jesus,
私たちが公に人の前で私はイエス・キリストと同じものなんですよ、同一なんですよって言わなかったら、
then Jesus is not willing to identify you to his Father. Hey, this is someone who's part of me.
イエス・キリストも父の前でこのものは私と同一ですよ、同じものですよとは言ってくれないんですね。
Because we're trying to tell God, God, I want to be a Christian, but I don't want anyone else to know about it. Just you and me.
というのは、イエス様、私はクリスチャンであることを誰にも言いたくありません。あなたと私の間だけで留めておきましょうって言ってることだから。
That's a very dangerous position to take.
でもそれってとても危険な立場に身を置くことになります。
Why are people called Christians?
どうして、人はクリスチャンと呼ぶんでしょう。
What does Christian mean?
クリスチャンってどういう意味か知ってますか？
How many know or think they know what Christian means?
クリスチャンという意味知ってる人。
Christian means to be Christ-like. That's why people were called Christians, because they were like Christ. They identified themselves with Jesus Christ.
クリスチャンという意味は、キリストに似たものという意味ですね。キリストに似たものがクリスチャンと呼ばれました。ということは、クリストと似ているもの、キリストともう同じものであるということですよね。
People didn't call themselves Christians at the beginning. It was other people who saw the disciples and saw those who had been baptized and said, Oh,They're like Christ. They're like Jesus. They're Christians.
イエス・キリストの弟子たち、イエス・キリストを信じて、そして、洗礼を受けた者たちは、自分自身をクリスチャンとは最初は呼んでいなかったんですね。周りの人たちが、そのような弟子たちを見て、あ、キリストに似ている。っていうことで、クリスチャンって彼らを呼んだのが始まりです。
So when we get baptized, we're saying, I am a Christian. I am going to live like Christ lives.
ですから、私たちが洗礼を受けることによって、私はクリスチャンです。私はキリストのように生きていきますということを宣言しているんですね。
Paul said in Galatians 3:26, he said, For you are all children of God through faith in who? In Jesus Christ.
ガラテヤ人への手紙の3章の26節はこう言っています。あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。誰ですか？いえ、キリストイエスに対する信仰です、皆さん。
Amen? We identify ourselves with Jesus Christ through baptism. That's the first step.
ですね。ですから、それが最初のステップですね。私たちは洗礼を受けることによって、イエス・キリストと同じものになるんです。
23 minutes. Okay, so we have time then. Okay, so the next point.
次のポイントは
Baptism is a symbolic of burying the old man.
洗礼というのは古い人を埋葬する、埋めるということですね。埋葬するという意味を持っています。
Baptism tells the world and tells God that we want to bury the old us, the old sinful nature and live in Christ.
洗礼を受けることによって、私たちは神様に対して、私は古い罪の性質を捨てたいのです。埋葬したいのですと言っていることになります。
That I no longer have to live the way I lived before I met Jesus.
イエス・キリストに出会う前のような生活をもう私はしたくないんです。
In Colossians,
コロサイ人への手紙です。
Chapter 2, verse 10 to 12.
2章の10節から12節。
Says, so you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority.
そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。
When you came to Christ, you were circumcised, but not by a physical procedure. Christ performed a spiritual circumcision, the cutting away of your sinful nature.
キリストにあって、あなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨て、キリストの割礼を受けたのです。
So God When we repent and we ask Jesus to come into our lives, He cuts away the sinful part of our nature.
私たちが悔い改めて、キリストのところに来るならば、私たちのその肉の罪の性質をキリストが切り捨ててくださるんです。
And he says in verse 12, for you were buried with Christ when you were baptized, and with him you were raised to new life because you trusted the mighty power of God who raised Christ from the dead.
あなた方はバプテスマ、洗礼によってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。
And so baptism is a symbolic act on our part to say, I am burying the old sinful man so that Jesus can raise me to new life.
ですから洗礼というのは、私は自分の古いものを埋めます。そしてそれによって私はキリストの力とともに蘇ることが新しい命によって蘇ることができるということを表しています。
So burial and resurrection equals death to sin in our lives.
ですから埋葬と蘇りイコールですね、神に対する死を表します。
So Paul compares baptism to a burial.
ですからパウロという人は洗礼を埋葬と比べています。
Now, in order to be buried,
そして、まあ、埋葬されるためには、
you need to be dead, right?
死んでないと埋葬されませんよね。
Anyone here want to be buried alive?
生き埋めにされたい人います?
I don't think we have any crazy people here today, right?
そんな生き埋めにされたいなんてちょっとクレイジーな考え持ってる人はいませんよね。
So, baptism is also,We have to say, I want to die to my sinful nature.
ということは、洗礼というのは、私は自分の罪深い性質に死にたいと思っているということを表します。
And so, that's why we don't just sprinkle water.
ですから私たちが洗礼式をするときに、ただ水をパラパラってかけることはしません。
Now, if you were dead and I just sprinkled a little dirt, sand on top of you,What would happen?
ですね。もし皆さんが本当に実際にもう死んでしまって、ただ私が砂をね、その死んだ体の上にパラパラパラって、撒いたらどうなります?
You begin to stink, right?
皆さん臭くなりますよ、だんだんね。
Would you want to live by a gravesite where people were only sprinkled with dirt rather than actually buried?
皆さん、ですね、遺体が、実際に土の下に埋められないで、ただね、遺体の上にパラパラパラパラ砂を、振りまいてあるようなお墓のそばに住みたいと思います?
Yeah. Anyone?
そんなとこ近寄りたいと思います?
That's why the Bible says to get baptized, to be buried, not just sprinkled, but to be buried.
ですから聖書はですね、洗礼というのはただ水をパラパラってかけるんじゃなくて、埋める、埋葬すると言っています。
Because it's a symbolic action that we are burying our old sinful nature.
というのは自分の古い罪の性質をもう埋める、埋葬するということを表しているからです。
Just like Jesus was put into a cave and a big rock was rolled in front, he was buried.
イエス・キリストが死なれた時にですね、墓に埋められて、そして大きな岩がその墓の前に置かれましたけれども、それと同じですね。
But yet by the power of God, he was raised three days later, amen?
でも3日目にイエス・キリストは神の力によってその死から蘇ったんです。
Amen, and that's what Jesus does for us. That's what baptism does for us. We get buried, but then we get brought back to life. Life in Jesus.
それがですね、洗礼ですね。私たちは、埋められて、そして、沈んで、埋葬、古い自分を埋葬しますけれども、でも神様、イエス様の力によって新しい命に蘇るんです。
And so Paul tells us, should we keep on sinning that God can show us more and more of His wonderful grace?
パウロは言っていますね。
Romans 6:1.
ローマ人への手紙の6章の1節から4節です。それではどういうことになりますか?恵みが増し加わるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうか?
Of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it?
絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。
Or have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we were joined to him in his death.
それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？
For we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives.
私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストの道の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。
This is what happens when we get baptized with faith in God.
神様に信仰を持って洗礼を受けるときにこのようなことが起こります。
We recognize that we have sin, that sin is our master that we want to kill and bury.
私たちは罪がある。実は罪が自分の主人になっていた。でもそれをもういらない。私はそれを殺して埋葬したいというものです。
Amen? Burial is always by putting a corpse underground, right?
ですから埋葬というのは死体を必ず土の中に埋めますよね。
And that's what baptism is symbolic of, that we cover our old nature, our sinful nature.
それが洗礼ですね。私たちは自分の古い罪の性質を埋める、埋葬するんです。
So if baptism is a burial,
じゃあ洗礼というのが埋葬であったとしたら、
then the question is who should be buried?
じゃあ誰を埋葬するべきか、それが質問ですね。
Who should be buried?
誰を埋葬するべきでしょう。
There's really only one qualification for someone to get buried.
埋葬されるためには一つしかその資格はありませんね。
A dead person, right?
死人ですね、死んだ人。
That's the only qualification you need to get buried is to be dead.
ですね、埋葬されるためには一つしか資格がありません。それは死んでいること、死んでいるということですね、条件が。
So there's only one qualification for getting baptized.
ですから、洗礼を受けるのにも一つだけの資格、条件があります。
That we recognize that we want to bury the sinful nature through Jesus Christ.
それはイエス・キリストを通して自分の罪の性質を埋葬したい。という心があることです。
We want to become dead to the sin that has so long controlled our lives.
自分の人生を支配してきたその罪をもう知らせたい、埋葬したいという心です。
We want to die to our self-will.
自分のしたいことに死んでいく、自分に死んでいく。
We want to crucify it on the cross and bury it with Jesus.
それを十字架につけて、そしてそれをイエス・キリストと共に埋葬したい。
Amen?Galatians 2:20 it says, My old self has been crucified with Christ. And I don't see it underlined there, so you must have missed it.
ガラテヤ人の手紙の2章の20節、私はキリストと共に十字架につけられました。
Okay, it is no longer I who live, but Christ lives in me, so I live in the earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me.
もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
Being baptized does not mean we will never sin again.
洗礼を受けることは、私たちはもうこれから絶対に罪を犯さないという意味ではありません。
Is that right? Does everybody know you still have sin?
そうですよね。皆さん、洗礼を受けた、もうすでに受けた人は分かってますよね。まだ罪を犯しますよね。
But sin loses its power to be our master, to be our controller.
でも、洗礼というのは、罪がもはや私たちを支配しない、罪が私たちの主人ではないということを意味します。
Being buried means we are no longer slaves to the sin that once used to control our lives.
埋葬するということは、私たちを以前は罪が支配していたけれども、もうその罪は私たちをコントロール、支配しないという意味です。
Amen? Amen. So, first of all, it tells us that we want to be It tells us what's in our heart.
ですからまとめてみますと、洗礼というのはまず第一に私たちの心の中にあることを示します。
And the second thing it tells us that we want to identify ourselves with Jesus.
そして二つ目、洗礼というのは私はイエス・キリストと同じようなものになりたい、同じものになりたいということを表すという意味です。
And the third thing baptism does is it tells us that we want to bury our old sinful nature and come alive in Jesus Christ.
そして三つ目のことはですね、意味はですね、私は自分の古い自分を、罪の性質を埋葬して、そしてイエス・キリストの力によって新しい命によみがえり生きていきたいということです。
That's why when peopletruly believed in Jesus and wanted to follow him, they were baptized right away.
ですから、私はイエス・キリストを信じます。そして信じてイエス・キリストについていきたいですと思った人はすぐに洗礼を受けたんですね。
Because nobody wants to carry a dead body around with them, right? Everywhere they go.
行くところどころにも死体を運んで連れて行きたいと思う人は誰もいませんよね。
What would that be like?To be carrying a dead body everywhere you go.
行くところどこにでも死体を運んでいくってことを想像してみてください。どうですか?
For weeks, for years.
何週間も何週間も何年も何年も死んだものを自分と一緒に連れていく。
Who would want to be around you?
もしそういうことをしていたら、そのような人の周りにいたいと思う人いると思います?
Who would want to get close to you?
もし皆さんが死んだものをいつもいつも連れて行ったら、皆さんの周りに来たいと思う人いると思いますか?
And when we put it, when we repent and put our faith in Jesus Christ, we want to crucify our old sinful nature.
でも私たちがイエス様を信じて、そして罪を悔い改めたら、そのような古い死んだもの、自分を十字架につけてしまいたいと思うでしょう?
But we don't want to keep carrying it around. It'll just become stinky.
ですね。十字架につけたいと思うはずであって、その死んだ古い自分をいつも連れて行きたいと思わないですね。そういうものは臭いですよ、皆さん。
That's why people would say in the New Testament, they would say, "What must I do to be saved?"
ですから、新約聖書の中でメッセージを聞いた人は、じゃあ私はどうしたらいいんですか?どうやったら救われますか?って聞いたんですね。
Peter didn't say, repent.
ペテロはこうは言いませんでした。悔い改めなさい。
And then you can think about it for about a week to 10 years and decide later if you want to be baptized.
ペテロはこのようには言いませんでした。じゃあまず悔い改めて、その後何週間何年か考えてください。もう自分は洗礼を受けるべきかな?どうかな?そう言わなかったんですね。
No, he said, repent and be baptized.
ペテロが言ったのはこうですね。悔い改めなさい。そして洗礼を受けなさい。
Let's bury the sinful nature and let's live again in Christ Jesus. Live anew.
古い罪の性質をもう埋葬して、そして死から蘇って新しい命を、人生を生きていきましょうって言ってるんですね。
Amen? Amen. So we're going to talk about this more.
この洗礼についてもう少しお話しますけれども。
But,If you've never made that decision to be baptized,
皆さん、まだ自分は洗礼を受けるって、決心をしてない方がこの中にいらっしゃいましたら、
If you've never made that decision to follow Jesus,
イエス・キリストに従っていこうっていう決断をまだしてない方がいらっしゃったら、
Today is the day.
今日がその決断をする日だと思います。
Today you can say, I want to bury the old man. I want to repent of my sins.
今日こういうことができます。私は自分の罪を悔い改めて、そして自分の古い罪の性質を捨て去りたい、埋葬したい。
I want Jesus to be Lord of my life.
そしてイエス様が私の人生の主人になってほしい。
And I want to bury my old man.
自分の古い人、古いものをもう埋めてしまいたい、埋葬してしまいたい。
I want to get baptized.
だから私は洗礼を受けたいって決断する日が今日ですよ。まだしてない方は。
If that's you, stand up and come down front.
もし今日その決断をしたい、自分はそうだって思ったら、勇気がいりますけれども、前に来ていただけますか?
Make a public declaration that I want to follow Jesus and I want to be baptized.
公にってことは人の前でその宣言を、その気持ちがあるんだったら宣言したらいいと思いますね。私は
I want to be baptized.
私は洗礼を受けたいです。
Amen. Let's bury the old man so that we can live new life.
古い人を埋葬しましょう。そして埋葬し
Amen. So we're going to pray for these ladies.
ここに3人の方が